チャットジャーニー始まります。
始まります。長谷寺温泉、長谷寺温泉、温泉だよな。だから、
うん、温泉や
っぱ。あ、こんなんもあったね、駐車場。500円からいいけど、
一緒やけど
ね。うん、はあ、草もちはあの手前がいいのね。ここにも草もちって書いてるけど、ホッキーン、
ホッキーン行かれたことございますか？
ない、
はい、ここに来たら必ず行くのね。
へえ、
番外だから
。ああ、ほんとだ、うん。白髪なんだ。
白ひげだか。
ねえ、ひげに見えるな。
じゃあ大きい。ホッキン。
ホッキン。
はい。ここに石碑がさっきの見えなかったからこっちで。
はい。
そこに書いております通り、徳道上人の御廟が、
うん、はい、
ございます。はい。徳道上人という人がこの西国33箇所巡りというのを始めたと言われておりまして、
うんうん
うん、あ、なんか春馬の国で呼ばれたって書いてますね。
ね、
うん、まあ、あのここにいらっしゃった道明上人、
うん、
という方について、まあ、あの修行されておりまして、でこの人があの観音さんを、あの大きな観音さんを作ろうとする人なんですけども、
うん、
合わせてこの方ですね、あと病気になりまして、あのなんか寝たきりというか、一回あの世へ行こうとされたんですね、
うん、
そしたらあの入り口にいらっしゃった閻魔大王が、西国には33箇所観音霊場があるから、これを巻いて人々を救えみたいな感じで、なんか玉をくださったらしいです、
うん、
でそれで生き返って戻ってきて、その33箇所に玉を納めて33箇所巡りとされたらしいんですけども、なぜあの大変なね、そんな今みたいに車や電車で行けないから誰も行かなかったんですよ、うん、誰も庶民のことを聞いてくれなくて、
うん、
で33箇所を広げることなく亡くなってしまうんですね、
うん
うん、で後に火山上皇という方が33箇所巡りを復興するんですけども、
うん、
始めたのはこの徳道さん、
うん、
どこだ、徳道さんという方で、うん、その方の御廟がここにあります、
はい、
だから昔、もともとはここが長谷寺が一番札所だったと言われているそうでございますので、
うん、
まあ、軽くお参りだけしていこうかと思います、
はい
はい、ではお参りをいたしましたので、
はい、
小菩提さんはこの左側にいらっしゃいます、
はい、
水さんもいらっしゃいますね、
はい
はい、でぐるっと回っていただいたこちらが徳道上人の
御廟、
御廟でございます。
うーん、
なんか豊かな方がいらっしゃるね。
布袋さん、
うん、お手洗いはこの右側ということで、う
ん、はい、
これ
霧っぽいよね。
霧っぽいよね。
上だから霧かな。
あの、だいたい藤が多いけど。
そうなの、今ちょうど我々が頭の上にしております、ね、これはね、
霧っぽいよね。
どうもこれは霧、
うん、なんか藤のような、藤棚のように見せかけて、
うん、お花が咲いてますけどね、うん、
霧だね、きっと
霧だね、
うん、はい、
はい、
ということで、じゃあちょっとこちらも軽くお参りだけして、
はい、
長谷寺へ参りたいと思います。でね、このね、長谷寺のこの徳道上人の御廟のあの左側にあるのが、はがきの木なんですよ、
はい、
はがきの木、入って大丈夫と思いますよ。
おお、すごい、
うん、
この
西国、
この足元がですね、
西国のね、札所巡りな、
西国の札所巡り
ですね。
うん、
あ、私が踏んでるのが君井寺か。だか順番になってですね、第3番、
そうそう、
岡川寺、
伊勢富士、2番、
3番、伊勢富士が一番厳しいんですよ、
うん、
西国の中ではね。で藤井寺、
そうそう、
ね、法華寺、
全部順番に並
んでますと、龍外寺、岡寺ね。で今8番がこれ長谷寺ですね、
今はね、
うん、今はこれ8番が長谷寺になってますけども、もともとは長谷寺が1番だったと。でこれが葉書の木と申しまして、
たらようがね、
うん、まあ、字が書けるんですよね。
確かに、でもほら見て、うん、これ誰か書いてるもんね、
うん、
こんな風に。
あ、確かに確かに書いてますね、
うん、
こういうね、郵便葉書の語源とされる、
はいはい、
ね、
はがき。確かに葉に書くと書くじゃないですか。
そう、葉っぱに書くからはがきなんですよ。昔の旅人はね、うん、紙とか墨とか持って歩けなかったですから、う
ん、ここ願い事からんですね。はがき時間札なんてのがあるんだ。
うん、
いつの間に。まだ書かれてない歯を見つけた方は歯の裏に願い事を書いてみてください。願いを成就させるため歯は取らずに残しておいてください。
おお、なるほど。だからみんな、ね、ほら葉っぱの後ろに、
うん、こうね、
こんな風に
後ろ向いてみて、後ろ、うん、こっちから後ろ向いて、
全部見えてるよ。
あ、見えてる、見えてる、
うん、全部見えてる。
裏に書いてるよ、ほらこっち、
うん、全部裏に書いてるのが見えてる。
あ、見えてる、
うん、
あ、そう、だいぶ今
これね、インクの出ないペンをここへね入れてくれてる。だから試しに人さんも書いてみたら、
まあとりあえず宝くじが当たりますようにぐらいしか書くことないですよね。
うん、うんうんうん、いいですか。
なるほど、うん、はい、行きましょうか。
では行きましょうか。
はいはい、行きましょうか。
行きましょう、
行きましょう、はい、行きましょう、行きましょう。お邪魔しました、
お邪魔しました。
はい、ではずっとこの参道を歩いてきました。帰りにここで昼飯でも食いたいと思っております、うん、そうめんと柿の葉寿司を食べてみたいと思いますが、
はい、
まずはお参りに参りたいと思います。では総本山の長谷寺入り口に到着をいたしました。
はい、
はい、奥にちょっと見えたのが仁王門ですね。
はい、
はい、重要文化財の仁王門です。はい、明治15年にあれ火災にあったそうで、
うん、
明治27年に再建されておりますということで、
うん、
割新しいけど重要文化財だよね。
うんうん
うん、で、あの上に上がったことないけど、門の上2階部分には釈迦三尊像と16羅漢というこの門の上にありがちなセットがございます。はい、でこれをくぐると、まあ、長谷寺の見どころの一つであります、うん、上り廊というのが、
うん、
続きまして、多分そこはね喋、うん、れないと思うんだよ。399段、
はい、
喋れない理由はぜいぜい言って喋れないからだと思っていただいてよろしいかと思います。
うんうん、
はい、399段で約 200m、
うん、
で長さが昔で言うと108件あるらしくて、
うん、
煩悩の数らしいですね。
うんうん、
で最初は1039年平安時代に、うん、この上り廊が作られたんですけども、
うん、
今は明治と江戸時代のものになってます。
うん、
で最初に明治時代のものをずっと登っていきまして、うん、そっちでカクカクっと曲がってからが江戸時代となります。うん、咲いてるかな、花
何歩か見れるかもね。う
ん、ボタンの花がねここは有名なんですけども、うんうん、その回廊の両側にボタンの花がありますんで、うん、まあ、ちょっとそんなのも見ながら行きたいと思います。
うん、
はい、ということで、長谷寺行きましょうか。
はい、はい、行ってみましょう。
行ってみましょう。
綺麗だよね。
うん、これ咲いてたら綺麗だったよね。
まだね、これがしだれだから、
うん、もう完全に桜が終わっております。
そうだ、
あ、でもこの辺に花びらがへばりついてるね。
まだこの前まであった感じ。
あ、ここに総本山長谷寺武山派って書いてますね。あの真言宗武山派という
の総本山だもんね。うん、
あ、もう見えてるね。
見えてるね、
本堂がね。
本堂がね、うん、あそこまで上がりますか。
はい、はい、ちょっともう軽くまだ3段ぐらいしか上がってないけども
息が上がりまして、
息が上がりますよ。はい、あ、こんなんがあるんや。
え、
奈良五条院周遊企画。
お、
豊臣兄弟の舞台。
うん、
郡山城、鷹取城、松山、宇田松山城か。
うん、
これ何や。あ、ここや。
そうやね、さっきからずっと貼ってあるなと思ってた。ここ関係あるの？
ここ城、いやでもお城じゃない。
なんだい、
城じゃないけどね。まあ、秀長は関係ある。
うん
うん、ということで今からね、じゃあ中に入りたいと思いますが、うん、現在ここですね、
はい、
仁王門におります。うん、今からさっき言ってたこの上り廊というのをずっと登って、うん、行きまして、カクカクっと曲がります。で明治時代、江戸時代だそうです。うん、で、そしたらさっき上の方に見えてました、
うんうん、
本堂に行きます。
うん、
ここに有名な観音様がおられるということですね。
うん、
はい、で今日はですね、そこからもうちょっと伸ばして、あまり伸びんかった、うん、こう行きまして、
うん、
真言宗なんでね、弘法大師さんの御影堂、
光っちゃって、
うん、光っちゃってる、うん、 で、この辺がね五重の塔があるんですけども、うん、この辺がこの元長谷寺といって、
ね、はい、
道明上人という方がこのお寺を開いた時に、うん、西の丘というところに最初いよりを結んだらしいんですが、それがこの辺りであるということで、うん、一番最初に長谷寺が開かれたのが、まあ、言えばこの辺だということで、うん、この辺に行きまして、うん、でそこからこう来て、うん、太子堂に行きます、うん、で今年はこれが大河ドラマの主人公なんで、ここに看板、うんうん、これ磁石なんか貼ってんだね、うんうん、
これがあるんだね、
そうそう、うん、で、降りて行こうかなと思っております、う
ん、はい、
はい、
ではそのように、はい、
さっきの北京ここになるね、
はい、
あ、ここにあるね、
はい、
うんうん、
はい
はい、駐車場この辺ですかね、
うん、
はいはい、はい、こんな感じで歩いてまいりたいと思います、
はい、はい、
はい、では、ご本尊の観音様は撮影ができないんですけども、ちょうど入り口のところに写真だけパネルになってますんで、うん、はい、これを見ながら簡単にご紹介したいと思います、うん、
はい、
大きいんですよ、なぜ、
うん、
うん、あの普通の仏像もみんなそうですけど写真撮れないけど、うん、仮にこれ撮っていいって言われても全身撮れないと思う、
あのこのね、この方のように足元まで行ってしまうと、そうそう、多分鼻の穴しか見えないでしょうみたいな、
見上げるようには見えると思うけど、うんうん、どっから見ても全体的に見れるところって、
はい、
あ、空飛んだら見れるかもわからんけども、うんうん、ないと思いますよ、はい、高さがね10メートル超えるんですよね、うん、木造ではもう最大級の観音様でございまして、うん、今この女性の方が足をね、うん、触ってますが、うん、今日もできるんですよね、
はい、これができるんですよ、
ね、特別拝観で、うん、プラス1000円だった、
ね、これを見するなら、1000円になる、だけどこれをしないなら500円、
うん、で、特別拝観ということで、うん、これができます、
うん、
できますけども、あの今日はしないです、
はいはい、もうどうせあの写真に撮れないもんですから、うんうんうん、
ここでね
やめときましょうと、
はい、見たいと思います、はい、高さが言ってた通り10メートルで、はい、今あのこの観音さんが右手に尺状棒を持っているのが分かると思います、
これが珍しいよね、
う
ん、なんか
で左手にあの水瓶っていうのかな、うん、鼻の刺さった壺みたいなのを、うん、はい、持っていらっしゃるんですが、うん、これがあれですね、この俗に長谷寺式と言われる観音様のスタイルなんですよね、
はい
はい、普通はこの尺状というのは地蔵菩薩さんが持ってるものなんですけども、うん、はい、ここは、この観音様が持っていらっしゃると、
うんうん、
はい、でね、この女性の方の下の方に、うん、
はい、
あの
暗魚がね、
暗魚がありまして、暗魚が大体でかいんですよ、
うん、
でその暗魚の、うん、暗魚って足のことですよ下のところにあるのがこれ大盤石という石なんですよね、はいはい、一枚の岩の上に立ってて、
はいはい、
普通観音様っていうのは蓮の花の上でね、うん、優雅にお立ちになるんですけども、うん、この方の足の下は石があると、うん、
はい、
大きな石の上に立っておられますと、うん、で頭の上、これ一応11面観音なんで、
はい、
11面観音様が頭の上に10人いらっしゃって、うん、あの本人の顔を入れて11
面、
うん、なんですけども、はい、この顔の上にうっすらこう立ってる方が、うん、
のがね、
あれが阿弥陀さんなんですよ、
はい、
すね、はい、あれだけ阿弥陀様です、うん、はい、で、今このね女性の方が触ってる足、
うん、
ちょっとだけね前に出てるらしくて、
うんうん、
右足を少し前に出て、うん、あの言えばの今から駆けつけようとしている姿らしいですね、う
ん、そ
う
そ
う、
だからなんかねいつも思うんですよ、地蔵菩薩チックだなって、
うん、
尺状もそうだし足元もそう、なんか、うん、あの地蔵菩薩っぽいなっていつも思って見てる。
でこのね石の大盤石という、
うん、
これを守る人たちがいらっしゃいまして、
うん、
ちょっとこの写真にはないんですけども、うん、右の方に南田龍王さんという方がおられます、うん、
南田龍王、
はい、で左の方には右方道寺龍像っていうのがありまして、うん、右方道寺さんで165センチぐらい、
うん
うん、で南田龍王さんは199だからほぼ2メーターあるんですね、
うん、
で両方とも運慶の流れを組む慶派の作品らしいです、
うんうん、
で1316年に作られております、うんうん、でこの観音様、大きな観音様自体は1538年に作られてまして、うん、はい、もちろん一番最初は944年だったかな、うん、に作られるんですけども、うん、その後結構火災で燃えてるんですよね、うん、なんか9回焼けてるらしいんですが、うん、あの頭の上の11名のさっき言った阿弥陀さんのもう一つ奥、うん、ちょっと上の方に、うん、あの頂上面っていうのかな、
うん、
あの一つ顔があるんですよ、
うん、
その人だけ焼けてないんだって、創建当時なんだって、 ここのは焼けあの新しいやつだけどね、うん、焼けた時にその一番上の頭だけが、うん、あのお顔だけが焼けなかったので、うん、それをこの体内に入れてるらしいです、うんうん、だからあの創建当時の力を持ってるというふうに言われるらしくて、うんまあ、長谷の観音様としてね世に名高く、うん、いろんな伝説がございますが、うん、伝説に関しましてはあのかなり前に長谷寺でジュエさんが喋っておりますんで、はい、そちらをぜひお聞きいただきたいなと思う次第でございますね、はい
は
い、
まだねなんかそう下手くそな標準語を喋ってる頃ですね、
はあうん、下手くそな標準語、うんうん、はいじゃあ、はいではこの長谷寺のね、
はい
二王門入っていきたいと思います、はい、あそこに長谷寺って書いた額、
うん、がね、
はい
うんうん、
あれ御用勢天皇らしいですよ。
あ御用勢天皇
御用勢さんです
御用勢天皇もよう出てくる ね、はいね、これは御用勢天皇の、はい、あの書というか筆というか記号であるということですね、
はいはい、ではくぐっていきましょうか。
はい、
はい、でもうくぐったらすぐ登り道始まっちゃいますから、ねうんはい、
この、はい、ね提灯が長谷寺式なんよね、うん、
あいたいたいたいた熱っ
あ天気がいいっすよ、はい、
でちょっと網でほとんど見えてないと思いますが、はい名前の通り両側には仁王様がいらっしゃいます、
はい
はい、お邪魔します
お邪魔します。さあさあ始まりますよ。
さあさあ始まりますよ。399段頑張るよ。
いいね、はい、いいですね。
もう登る前からの息切れ、
はい、もうすでに、
はい、ただね割とこう緩やかなのよね
足元はね。そうそうここはね
まあ、
最後のとこはまあちゃんとした階段だけど、
あそこ綺麗に桜咲いてるね。
あ本当だ。
もう未検証の日だそうです。はい、で、別に反対を見るほどでもないんですけども、
はい、
ちょっと咲いてる、咲きかけてる。
あ本当だね。あ咲いてるのあるんじゃない。
うん、なんかつぼみみたいなのもあるけどもね。さっき言ってたあのボタンが、
はい、
このね両側にちょっと早まってますけどね。今日は
こんな感じ、つぼみ。
そしてこれ忘れてた、ちょっと戻ると、
はい、
二王門くぐってすぐすぐ、
はい、
すぐすぐこれが道明上人の五廟の塔なんですよ。
あ道明さん、
道明さんだから一番最初に開いた人ですね、
うん
うん、これが道明さんの、五廟の塔でございます、
はいはい
はい、
道明上人五廟塔、道明上
です。はい、
はい
はい、では参りますね。はい、でちょっと早まってるんでボタンの花がそこまででもないけども、まあ、咲いてる時期あと2週間いるかなぐらいで多分バー咲き出すと、ゴールデンウィークぐらいが一番いいと思うんですけどね。
ちょっと咲いてるのが、
ね、あそこちょっと咲いてます ね、
この辺、
はい、では
咲いておりますよ。
下の回廊、
下の回廊、
はい、
この辺
歩いていきます、
うん、
これ右側が宝物像なのね、
うん、
はい、宝物館です。暑いわ、
うん、
暑いです。
下元の杉があるんだよな。
取っとく？
右に行ったら確か
100メートルあるよ。
うん。私は見に行ったことあるけど。
行っとくじゃ、
うん。
日本杉まで降りてきました。下元の杉の勝ち時を尋ねずば、古川のべに君を見ましや。うこ。初瀬川早くのことは知らねども、今日の会うせに大せにかな、見さえ流れぬ。これ源氏物語か。
うん、これだね。
夕顔の娘である玉かずら、
うん、
長谷詣の途中かつて夕顔に仕えた右近と運命的な再会を果たして、共に長谷寺に参拝し、長谷川のほとりにある日本杉の前で和歌を読み交わしました。以来日本杉はその根元がつながっていることから、 思いの人と結ばれ、大切な人との結びつきをより一層強いものにする霊木らしいです。ほんまや、石段の幅がちょっと違ってきている。うん、お疲れ様です。まだ真ん中ですけど、こちら座王堂でございます。
はい、
1577年の創建です。はい、吉野山金峰山寺から
座王権現を、
はい、現れたそうですよ。誕生したと、はい、でそのすぐ横に、紀貫之ふるさとの梅という木がございます。紀貫之のなんかおじさんがここにいらっしゃったそうで、だから紀貫之小さい時にここに預けられてたらしいです。で後に、都に上がりまして、うん、で向こうでお仕事とかをされるんですけども、何年かしてまたこのおじさんに会いに来た時の歌、人はいざ心も知らずふるさとは花ぞ昔の香りに身を生けると読んだらしいです。
はい、
でその横には、小林一茶もやってきたということで、完成10年、1798年の元旦にここに登ってるみたいですね。お正月に、まあ、あの長谷の方に、長谷じゃない、長谷ここだ、伊勢の方に行こうとしたんでしょうね、
うん、
でその途中でここにお泊まりになっていらっしゃったそうで、我も今朝、今朝というのは今日の朝ってことね、清掃のぶなり梅の花ということで、正月早々ここにお参りしたらちょっと梅の花が咲き始めていたよというような歌だそうでございます、
うん、
はい、では続きをいきましょうかね。
はい、
はい、はい、では一番古い部分登っていきます。
はい、
これ明かり入ってる？もしかして
入ってるよ。
入ってるよね、
うん、
お昼間だから分かんなかったけど、
うんうん、入ってる
ね、うん、なんかもうちょっと暗い時間だったら綺麗なんでしょうけどね、うん、では一番古いところを登っていきます。これを登ると本堂に到着となります。
はい、
でその本堂がもう左の方に見えてきました。ここあの清水寺と同じように舞台作りなんで、足場が今見えてる感じですね。桜吹雪もチラチラと、息切れも止まりません。
はい、
はい、では本堂到着。
はい、
番犬だそうです。でも番犬としてはまだ免許を取得されてないそうで、仮免許中のタビちゃん、
かわいいね。
はい、よくお眠りでございます、
はい、君は眠り犬だね。
これは番犬にならんわねまあいっか。じゃあまあ本堂行こうか。
うん、
今日はその特別拝観をやっております。はい、じゃあ本堂へとやってまいりました。暑い。はい、ではさっきの上り堂があそこにあって、でこの城が本堂の大比較、
はい、
本堂とか大比較っていうのが本堂の名前ですね。で今私たちはその手前にある舞台の上に立っております。でこの本堂が内陣と下陣からなってまして、今私たちの前にあるのがこれ内陣です。あ、ごめんごめん、下陣です。で下陣に取ってつけたようになっているのが今立ってるこの舞台の部分で、内陣がこの奥にあって、そこに10メートルの観音様がいらっしゃるということでございます。はい、で本堂からちょっと右へ向きを変えると本当は五重塔が見えるんですけども、残念ながら本日は工事中ということで見えておりません。で五重塔のあたりが元長谷寺と言われる、一番最初に 道明上人って方が庵を開いたところで、後であの辺に行きますが、こちらも工事中ですが、令和大修復されてるところあたりが本坊となります。中は入らないけども、あの辺を歩いて行きます。で、大本坊、じゃあ大修理のあのちょっと下に見えてるのが仁王門ですね。で、その下の回廊をずっと歩いてここに来たという感じです、はい、では行きますか。
はい、はい、ね、この作りは珍しいよね。
うん、また屋根もね複雑だから、もうちょっと離れたところから見るのがいいのかなと思ったりします。
この雷道っていうのが、
うん、
不思議ね。あんまりさ、雷道があってんで土間の後に本堂みたいな。
でも清水もこうだね
作り。うん、でも
ちょっと言えば、
そうそうそう、清水もそうだけど、うん、こうここに人が上がるやん、うんうん、そうそうそう。でもここがね、こうなんか抜けられるようになってる感じが、
うん、中抜け
ね、ちょっと珍しい感じがする
ね。中抜けでいいのかな、
こっち行くか、
こっちからか、あ
れ、そうそうそう、ここ下ってもうて、
ね、そっか、そっから間違えてたよね。
そっからが間違えてて、
なんかちょっとお参りしといた方がいいんじゃない。
あ、本当だ、
ものすごい福々しいよ、ちょっとこれ
大黒天、
大黒天、
お金の入った袋と、
あの福々しい袋、
触った方がいいんじゃない、
触った方がいいんじゃね。
あ、ちょっと触らなあかんな、
ちょっと触っといた方がいいんじゃない、これ。
触らなあかんわ、
うん、かすかな望みに期待をかけて、ちょっとなかなかやで、
あ、ほんまや、
なかなかの大黒さんですよ。
ちょっと悪大観の笑いをしてるけどね。
うしししし、うん、って感じ。
お手を触れ、風紀福沢を願いましょう。
そしてここに見えるは小判じゃないか。
小判だぜ。
触ります。
触りましょう。
触ります。よろしくお願いいたします。
お願いします。
福袋。まさに福袋です。
宝くじが当たりますように。
はい、先買わなあかんよ。
ね、うん、今年も買わなあかんな。
ねえ。まずはサマージャンボから。
サマージャンボから。
で、こちらが内出の小槌でございます。
小槌ですか。
小槌振るよ。振りますせ。振りたい。
ちょっと持ち上げるのが大変ですけど。うん、で、みんな触ってんやな。色変わってる。
うん、で、本尊こちらがね、大黒堂ということで、1650年だから本堂ができたのと同じ時に作られてんですね。
うん、
大黒天。
高校大は
高校大使が作ったらしいよ、
はい、はい
はい、米俵の上に立ち福袋と内出の小槌を打つ、
打つだね、
持つだ、
ね、
インドから密教とともに日本に伝承し、神道の大国主の御事と集合してからは七福神として信仰されるようになった。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なんか可愛いのもいる、ネズミクジらしいね。
ネズミクジ、
とりあえずあの納めるも納めとこうか、
大黒殿だから、
あ、そう、納めると
も、いや、だってあの長谷寺でほら奮発して100円も入れたから、
そうですよ、なんでそこで、まああちらが本物
や
けど、
いや、もう全部全部あのまとめてのつもりだったんよ。
ここさ、後ろにさ、弁財天岸坊主もいるんだ。
お
う、うん、はいはいはい、
では、はい、ありがとうございます。
おう、よろしくお願いします。
お願いします。
ここは手叩くんだよね。
うーん、そっか、
叩かなくていいのか、観音堂だから。
うん、
そっか、いいか、
いいんだね。
はい、では、うん、お参りだけ。
はい、
さよなら。はい、では、あ、これはさっきちょっと話してた岡寺タイプじゃないですか。
岡寺タイプ、
タイプ岡寺。初めて知った
ね、
タイプ岡寺。
そかに如意宝珠だ。
あ、
ってことは稲荷っぽいよね、うん、なんか
如意宝珠とはお地蔵様の事物で、すべての人々を利益を与える玉であり、どんな願いでも叶えてくれると言われている。如意宝珠にお手を触れ、これですね、お地蔵様の光徳をいただいてください。なでなで、よろしくお願いします。 千女には曽我物語で知られる曽我兄弟の弟五郎時宗の生まれ変わりという伝承があるらしい。
へえ。あ、ほんで曽我地蔵っていうんだ。
なるほどね。
あ、じゃあ曽我十郎五郎から来とるわけね。うんうんうん、へえ。
なるほど。
うん、
タイプ岡寺。
なるほどです。
はい。では次へ参りますか。
うん。
はい。はい、では五重の塔の近くまでやってまいりましたが、その少し手前にあるのが御影堂でございます。
はい、
はい、よっこいしょと、
はあ、座って
ちょっとなかなかな感じなので、はい、休憩しながら喋りたいと思います。御影堂弘法大師をお祭りしております。あの法要造りというのかな、屋根がこう真ん中に向かって四方から集まってるような形で銅板武器らしいです、うん、で弘法大師1150年の恩義を記念して建てられたもので、うん、だから割と新しいんですよ。昭和57年に作られました、
うんうん、
中の方には弘法大師像がありまして、こちらはちょっと古くて1586年だから天正14年に作られた木造のもので、
うんうん、
玉が 82.7センチ、
はい
らしいのでさほど大きくはないですが、弘法大師像をお祭りしております。はい、今この長谷寺というのは、真言宗武山派っていう真言宗のお寺になってます。でさっき見ていただいた五重の塔のあたりが道明上人という方が一番最初にこの長谷寺を開いたというふうに言われるところであります。それから686年、飛鳥の愚福寺っていうお寺にいらっしゃったらしいんですけども、天武天皇が病気になったということで、こちらの方に病気回復をお祈りするためにお寺を作ります。その時に銅板法華切相図っていうあの国宝のものを作りまして安置します。で合わせて三重の塔も作ったという場所がこっちの五重の塔のあたりらしいんですね。でその道明上人のお弟子さんに徳道上人というのがいらっしゃいました。で彼が観音さん作りますわっていうようなことを思いつくわけなんです。でこれを聞いて道明が一本のクスノキをお前にやろうと、ただしこのクスノキはなかなか癖がある、なんでも琵琶湖の方から長谷川というこのお寺の東の方かなを流れる川があるんですけども、その川を下ってここまで流れ着いた木であると、ただこの木を切ったものは必ず何かしらのたたりが襲われるというようなそんないわくつきの木でございました。で徳道上人は聖武天皇の勅願を持ちまして、この木を、この木から観音像を作るために、修行を積まれます。そして慶文へ慶主君という二人の物資が現れたそうで、この二人の物資が3日で仕上げたという伝説がありますが、絶対嘘だと思います、
うん、
3日ではできてないと思う、
うん、
で733年に開眼供養したというのがさっきの本堂にお祭りされてる、うん、あの観音様なんですけども、高さ10メートルのね大きな観音様ですが、まあ、それ以来この長谷寺っていうのは例えば奈良の東大寺とかあと興福寺といったお寺と関係が深かったので、ずっと発想宗という宗派だったんですよ。で和歌山県の方に根頃寺というお寺があります。でもともとこの根頃寺は高野山の各藩という、ね、お坊さんが開いた真言宗のお寺で、平安時代かの頃なんですが、戦国時代にここのお坊さんたちは鉄砲隊を持つ非常に強力なお寺になりました。そして1585年にあの秀吉が紀州を攻めに行きます。この時この根頃寺を焼き尽くしてしまうそうで、まあ、この時の学頭だった千余っていうお坊さんがいらっしゃったんですけども、一時大阪の河内の方へ身を隠して避難しておりました。で月日が流れて約3年ぐらい経った時に紀州のところにおりました、また大和郡山にもおりましたあの豊臣秀長がこの長谷寺が戦乱でだいぶ衰退していたので、その長谷寺を復興しようといたしまして、この千余というお坊さんを探し出してここに招いたそうであります。でこの千余がなかなかいいお坊さんだったのか、 たくさんのこうお坊さんたちが集まってきて、ここで学問をするようになっていったそう でその頃にどうも発想宗から真言宗に変わっていったということであります。そしてこの千余っていう方が今のこの長谷寺の真言宗武山派っていう派の祖、始めた人になったということでありまして、長谷寺では三祖って言われるらしいんですけども、弘法大師が真言宗の開祖で、各藩っていうお坊さん、その根頃人たお坊さんが、中高の祖で、千余っていうこの方が武山派の祖として、長谷寺では三祖と崇めているそうでございます。まあ、その開祖、空海をお祭りするのがここの三重堂というところになります。はい、では五重の塔の方に向かっていきましょうか。はい、では三重堂を後にいたしまして、五重の塔の方へと向かっていきます。非常に残念である。
うん、知らんかったね。
うん、隠れちゃっててね。
はい、
はい、あのさっきの長谷寺の本堂の舞台から五重の塔見えたらすごい綺麗なんですけども、
うん、
今日は残念ながら見えておりません。で、この五重の塔のあたりがさっき言ってました道明上人が天武天皇の病気をお祈りするために、うん、一番最初に寄りを結ばれたのがこの辺で、なのでこのあたりは元長谷寺と言われるところであります。
はい、
では元長谷寺と呼ばれていたところあたりに参ります。で、今は五重の塔が立っている、工事中だけどね、立っているんですけども、本当はここはその道明上人の時は三重の塔が立っていたそうでありまして、でその三重の塔の跡というのがこの五重の塔の真ん前にあります。はい、こちらですね、これが三重の塔の跡です。はい、はい、明治9年に、ここは残念ながら焼けちゃったそうなんですけども、さっき言ってた国宝の銅板法華雪像図というのはお坊さんが持ち出したそうで、今国宝として宝物館に直されているということでございます。はい、では五重の塔を後にしまして、奥の院の方に向かっていきたいと思います。ここもね、農家の墓らしいの
ね、書いてあったね。
うん、どんな気おんねんってな。
うん、
農家っていうのはなんかここの学童っていうのかな、
うん、
あのお寺の一番偉いさんの歴代の墓所、農家ってこう書くのね、
うん、
能力の能でいいのかな、うん、で化粧の毛、科学の科と書きます。
ここでは農家っていうんだね。うん、
はい、では奥の院の方へ向かって歩いていきます。こちらが奥の院です。
うん、
奥の院といっても長谷寺の奥の院って割と来やすいよね。
うん、
そんななんかめっちゃ階段登っていくとか、
うん、
っていうわけではないので、
ね、その割にめっちゃ息切れしてるやないかと思われてると思いますけども、ね、
まあそうなんですけど
ね、体重と年のせいなんで、
まあ致し方なしということで、
はいはい、
はいはい、でさっきあの農家のお墓、歴代農家の墓があったんですが、こっちにもあるんですよね、
うん、
墓所というのが。でちょっと墓所に入ってみたいと思います。
はい、
はいはい、では、このね、左から3つ目が千余という、ここの武山派を、
あ、こっちか、
武山派を作った、
うんうん、
千余というお坊さんのお墓でございます、
うん
うん、そしてこのもうちょっと左に行くと、よしよしよ、上がっていきます。こちらの方に、あ、ここはちゃんと花飾ってんだね。
うん、
はい、大納言秀長公の供養塔がございます。はい、秀長がこのお寺を復興したと、
うん、
戦国時代に長谷寺が荒れていたのでこのお寺を復興したということでここに供養塔がございます。大和大納言と呼ばれまして、今の大和郡山市の城主だったのでここにお寺を復興されるんですが、まあ、多分あの秀長の時に言ったけども、この奈良っていうところはとにかくお寺の力が非常に強かった、
うん、
なんか治めるのが難しかった それをうまく秀長は収めるんですよね。でどうやって収めてたんよお前って秀吉に聞かれた時にお金ばらまいてるみたいなことを言うんですが、多分このお寺も焼かれたりしてだいぶ衰退していたので秀長がお金を出してここを復興したんじゃなかろうかと思われます、うんうん、ということで秀長の供養塔もこちらの方に建てられているということでございますね、うん、はい、ではお墓参りをいたしまして、
はい、
はい、これで奥の院もほぼほぼ、ね、ほぼほぼ終了で、なんか秋の紅葉っぽい景色やけども
本当
はい、戻りたいと思いますよ。はい、ではでは、じゃあこれでさっきの本坊の方へ降りていきます。
はい、
これ何何何、あ、
違うわ、
葉っぱがすごいアジサイっぽくて、すべてアジサイっぽいけども、こんな大きな木がアジサイにありましょうか。
これなんだ、
これなんだ、え、すごい便利だね。何何出た、
オーデマリ、
オーデマリ、
へ、これが白になっていくんだって。
あ、そう、すごいいっぱいあるよ。
小さな花が集まって、うん、手まりボールみたいなアジサイに似た雰囲気だから、あの、可愛くてホワイトガーデンなどで人気のあるって書いてある。
あ、
オーデマリだ、そういえばこれ白くなるんだ。
あ、そう、
白くなったら見覚えあるような気がしない、
わ、うん、かんない。で、奥の院です、
奥の院です。
はい、はい、奥の院です。
い
や、いや、ま、白くなってからもう一回見たいね。そしたら見覚えがあるかどうか。
白くなってからの方が、なんか、マリも見たい。
ねえ、なんか、かわいいけどね。
ねえ、すごいね。
でもなんか、葉っぱがね、アジサイみたいな、
ね。アジサイの葉っぱみたいな感じだよね。うん、
でも、シワシワの。木なのよ。はい。あ、そうそう、そういう点でいくとね、この、長谷寺という寺は、花の御寺というふうにもあだ名がついておりましてね、
なんか何番か言うてあったよね、花のなんとかで、
花のなんかお寺参りみたいなのがあって、うんうん、その中に入ってるはずよね。お桜もいいし、ね、さっき言ってたボタンもいいし、シャクナゲ、今日もね、ちょっとシャクナゲ咲いておりましたけども、
かなり咲いてた、
うん、なんかそういう、あの、いろんな花を見ることができるので、まあ、桜の時期からだいたいゴールデンウィークぐらいまでは、まあ、そんな花を見に来られる方が非常に多いお寺なんですよね。
そうっす、
うん、で冬はまたこれ雪景色というのも非常に綺麗で、当然秋の紅葉も綺麗なんですよ。
あの雪の頃のさ、うん、あのボタンに、うん、あの藁というか、あの菰みたいなのをかぶせて、
そのボタン
も、ね、 うん、そのボタンも冬のいい景色だよね、うんうん、
そうなんですよ。ぜひね、あの、ですから季節を変えて、
はい、
夏は、
夏はまあ夏やろうな、
そのままやね、
うん、
夏は涼しいかと思いきや、
うん、あの、真夏はね、まあ避けましょう、はい、寺は
暑いです、
うん、
はい、今のところね、今日暑いけど、あれだよね、
まあ、ちょっと汗かいてるけども、
汗かいて息切れもしてますけども、はい、あの、今日はまだマシな方です。
そうです、
はい、今日4月13日ぐらいだった、14だった、
13ですね、
13日か。だから桜がね、もうちょっと終わりかけているところで、
うん、
あと10日か、
そう、
2週間もしたらボタンの花も咲いたり、シャクナゲも咲いたりして、
八重がね、八重が今、うん、ね、
ちょっと残ってる
ね、まだちょっと残ってたぐらい、
これで行くぐらいになると人がどっさりとやって来られるというところでございますね、うんうん、花の御寺、長谷寺でございます、
ね、綺麗だよね、長谷寺のやっぱり、うん、なんて言ったって回廊が一番綺麗、うん、
ただね、うん、この辺すごい、この今の季節、この新緑、
うん、
緑もすっごい綺麗、
すごい鮮やか、
うん、カメラで映れてるかどうか、その色がね、
うん、
あ、これアジサイですね、これもアジサイだね、
ね、
うん、アジサイも咲いてくるんですよね、きっと。だから6月ぐらい、
うん、
もうちょっと早いかな、最近暑いから、
うん、
はい、ということで花の季節にもぜひお越しになってみてくださいまし、
はい、
はい、今は新緑を楽しみながら降りていきたいと思います。正面長谷寺の本堂ですね、木で見えてないけど、は本堂まで降りてきました。桜がこの辺りはまだ少し残っております。 はい、正面が本坊で、こちらもなんか今回収中みたいなので大きな被り物をしておられます。はい、桜綺麗ですが、シャクナゲも咲いてますね。赤にピンクと、はい、咲いております。はい、でこの本坊のこの辺から振り返ると、あの奥に本堂が見えております。さっきあの上に立ったんですけどもね、こっからでしたら舞台というのも割と分かりやすいかな。で、左の方に五重の塔が立ってるのも分かると思います。これでなんとなく長谷寺をくるっと一周回ったという感じでございます。はい、またお花の綺麗な時にぜひお越しになってみてください。では今週はこの辺りで終了となります。また来週もご覧ください。ありがとうございました。
ありがとうございます。
チャンネル登録もよろしくお願いします。